越しですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は山下湘南夢クリニックの川野博臣先生にお話を伺います。今日のテーマは保険診療と PGTA についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はこちらは、
はい、こちらはですね、はい、山下湘南夢クリニックにお邪魔しています。はい、今日はですね、この私とですね、もう本当は学生の頃からの、まあ、同い年なんですよね。で、同じ分野で、学生の間いた友人をですねご紹介したいなと思いまして、
はい、
今日は川野博臣先生にお話いただきます。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
お願いいたします。先生、ぜひこの山下湘南夢クリニックのご紹介、はい、先生の自己紹介をお願いします。
はい、山下湘南夢クリニックは、神奈川県の藤沢市にあります。藤沢駅から徒歩7分のところにあります不妊治療の専門クリニックです。
はい、
で私はですね、2014年からこのクリニックにお世話になっておりまして、はい、今責任者を任せられております。特徴としては最近ですね、産外に着床専門の外来をですね作りまして、産外がですね、やっぱり着床ということで、海をイメージしたフロアになっておりまして、実は、不妊治療施設でですね、おそらくうちしかないんですけれども、生きたクラゲを水槽で飼っております。なので、ぜひですね、エノスイまで行かなくてもクリニックでクラゲ見れますので、もし、気になる方はいつでもお越しください。
ありがとうございます。
素敵、
ね、後でちょっと見せてもらおう。
はい、トシさんと川野先生はそうちょっと長いお付き合いでいらっしゃるんですね。
そうですね、もうちょっときちんと話しましょうか。はい、先生すいません、学生の頃もいた分野が同じ分野だったんですね。でこの業界に入って、で川野先生とお会いした際に、
はい、
で話をしていく中で、あれ
ってなって、
じゃあ学生の頃出てた学会とか同じだし、絶対見てたはずなんです、お互いの発表とか。だからすごいこう初めてだったんですけども、すごい親近感あって、未だにこう友達感覚でいたりしてですね。いいですかね、川野さん。
まあ多分覚えてらっしゃらないっていうことは、僕のちょっと、印象が薄かったん
で。違う研究はバッチリ覚えてるんで、もう。
ありがとうございます。
さて、今日のテーマは保険診療と PGTA についてと題してお届けしていきます。はい、
そうですね。で、今日ですね、川野さんからいろいろ話をこう聞く中で、こう、まあ、PGTA のこともね、話を聞きたいんですけども、でも実は川野さんずっとですね、やっぱ研究を、まあ、メインに行いながら、培養室の責任者として従事されてますので、まず私、この学位を取られた時の話をですね、ちょっとお聞きしたいなと思ってまして、その研究のテーマですね。
はい。まずですね、私、麻布大学で獣医学部でですね、博士号を取らせていただいて、その時に実は松岡さんにすごく解析のところでお世話になっております。はい、ジャイアントオーサイトっていうですね、日本語に訳すと まあ、そのまま巨大卵子っていうものなんですけれども、通常の卵子よりもですね、一回り大きいサイズの、はい、あの卵子が取れることがあるんですね。確率でいうと大体 0.3 から 0.6% ぐらいって言われてるんですけれども、はい、通常はですね、異常な、卵子ということで、まあ、治療にはですね、あの使われない卵なんですけれども、当院のようなですね、自然周期、低刺激周期といった、少ない卵子の獲得を目指すような治療だと、患者さんにとってはそのジャイアントオーサイトですね、そのジャイアントオーサイトしか取れなかった場合に、もう治療が終わってしまう、そこで治療の継続っていうのが難しくなっちゃうので、その現状をどうにかできないのかなっていうのをこうずっと思っていたところがあって、でこのジャイアントオーサイトが、治療にですね使うことができるようになるためには、ちゃんと正常であると、治療に使える細胞であるということを証明しなきゃいけなくて、はい、でその証明の方法がすごく難しかったんですけれども、このジャイアントオーサイトは卵子が簡単に言うと2つくっついて生まれてきたような状態なんですね、
はい、
なので当然その卵子には1つしかない核っていうのが、はい、ジャイアントオーサイトには2つあるんです。で2つあるっていうことは、例えばそれを一つ一つに分離ができれば、それぞれのその遺伝子源として患者さんの治療に使えるんじゃないかなって思ったんですね、はい、でその一つ一つの核がちゃんと正常であるかどうかっていうのを調べるために、松岡さんがお持ち の技術の力を借りてですね、先ほどお話に上がりました着床前診断で使われているものと同じ技術を使って、はい、その卵子の正常性っていうのを見てみたんです。で結論はですね、もう核ができた時点でおそらく染色体の数がおかしくなっていて、はい、もう異常なあの細胞であるっていうことが分かったので、はい、卵子としてしっかり育ってしまう前に何らかのこう処置をしなければ治療に使うことはできないんじゃないかっていう結論が出ました。でそれで大学でですね、学位を取らせていただくことっていうのができたんです、
はい
はい、っていうのがジャイアントオーサイトのことですね、
はい、ありがとうございます。こういったふうにですね、やっぱ川野さんは学生の頃からの受精の卵子精子両方ですね、こういった研究視点で今も従事されているので、はい、こういった患者様からのね、せっかく得られた卵を何とか活用できないかっていうところに視点を置いて、で、まあ、学位を捉えた、研究されていました、はい。その話を最初もらった時をすごく覚えていて、あ、なんでもういい研究、本当に、まあ、社会に直結というかですね、今すぐ助けられるかもしれない。問題解決なのかもしれないっていうのですごく覚えています。ありがとうございました。当時は
こちらこそ本当にお世話になりました、
はい、では今ようやくこう着床前診断、まあ、PGTA が、特別臨床研究という形で、まあ、約2年ですね経ったんですけども、ここからどうですか、こうまず第一の印象として2年間、まあ、学会の取り組みとして、まあ、ある一定の、まあ、良かったなと思う点もあると思うんです。でも、そういった面でいろいろな、まあ、課題も見えてくるかなと思うんですけども、そのあたりどうですか？
うん、そうですね。まずは、その着床前診断、この PGTA で、正常であるというふうな卵がですね、妊娠率を向上させる。まあ、当然、その正常な卵であるので、移植した時の、赤ちゃんまで育つ確率っていうのはすごく高いということは、まあ、あちこちでその論文等でも報告されていますけれども、まあ、事実だと思います、はい、ただその卵をですね、正常な卵を得る過程で、例えばざっくりとですが、若い方では正常な卵までたどり着くのっていうのはおそらくほとんどのケースは難易度としてはそんなに難しくないんじゃないかと、ある程度まあ、正常な卵は期待できる確率でですね得られているんですけども、年齢の高い方はですね、当然その年齢が上がるに従って異常なを起こしてしまう、その細胞分裂の途中で異常が起こる確率っていうのがどうしても上がってきてしまうので、やっぱり年齢が高い方で この卵の検査をされる方っていうのは、正直に言うとその治療の継続のですねモチベーションまで影響するような結果を突きつけられているっていうのがすごく今患者さんを見ててですね思うところです。なので当然ですね流産のリスクを下げる、移植の回数っていうのをできるだけ少なくしてあげるっていうと聞こえはいいんですけれども、なんかその出来上がった卵に対する評価も大事なんですが、途中でですねその異常が起きないようにするにはどうしたらいいかっていうところも研究としては進めていかないと、やっぱりこう現実を突きつけられた患者さんがだんだんこう治療から遠ざかっていくようなことっていうのが起こるんじゃないのかなっていうのはすごくやっぱり心配をしているところです。ただ今までずっとこう流産を繰り返していた患者さんがその正常な卵を移植して卒業されるっていうケースも当院でも出てきてますので、なのでそういう方にとってはなければならない技術であるということは思ってますので、今後ですねまだまだ発展途上の技術だと思うので、今後もちょっと改良が進んでいければなとは思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今日は山下湘南夢クリニック川野博美先生にお話を伺っております。
先生、先ほどの前半で話していただいた話の PGTA をね、はい、こう受けられた患者様のモチベーションのところ、すごく私たちも検査会社として検査の結果を見るたびにですね、思う点はやっぱあります。ちょっとその点ですね、検査会社として何ができるかなっていうのはですね、今後考えていきたいなと思います、はい、ではですね先生、後半生殖医療における保険制度についてですね、はい、お話をお聞かせ願いたいと思います、
はい、まず保険のですね意味合いなんですけれども、技術をですね標準化をして、どこの施設で治療を受けたとしても、患者さんに、大体ですね期待される治療の効果が得られるようにっていうのが大きな保険の役割になりますね、うん、なので顕微授精は培養士の腕によりますけれども、それでもどこの施設で受けてもその成績が変わらないということを目指したものですね。であとは若い患者さん、若い患者さんがその治療費が高額に、どうしても自費だと高額になっちゃうので保険でですね3割負担になることで、若い患者さんでも収入がですねまだ安定しない患者さんでも治療の敷居を低くしてですね少しでも受けやすくしようとするのが保険の役割です。ただ不妊治療はですね、通常の医療と違うというと語弊があるかもしれないですけれども、オーダーメイド治療なんですよね。卵管がの機能が弱っている患者さんがいたり、その卵子の質っていうのがすごく下がっている患者さんがいたり、精子がですね傷んでいる患者さんがいたりと、ご主人さん奥さん両方にですねいろんな要素があって、その結果ですね、不妊という症状として出ているということなんです。なのでオーダーメイドの治療を標準化しようっていうところはすごくやっぱりそれなりの準備が必要で、時間をかけてですねどういう症例でも割を食わないような保険のその適用の仕方っていうのがすごく大事なんじゃないかなって僕は思うんです。ただ今回の保険適用はですね、今年の4月から保険適用にしましょうっていうそのもう締め切りありきの、
そうですよね、
はい、なんかその保険の決め方だったので、なのでだいぶですね今現場の方でも苦しんでいるところがあって、患者さんにとってはですね料金が下がった治療が受けやすくなるっていうことなんですけども、例えば今まで使っていたその顕微授精に使う材料ですとか、そういうのも 高くて質のいいものを使っていても、まあ安くてですね、それなりの製品を使っていてもかかる料金って一緒なんです。そうすると医療機関としてはどこまで患者さんのために、逆に言うとその自腹を切れるかっていうところがよくわからないところに負担がいってるわけなんですよね。なので、僕らもですね、できるだけその今までとですね、成績がですね変わらないように工夫はしてるんですけれども、やっぱりそれでもなかなかですね難しいところがあって、僕らはよくそのたくさんの業者さんと共同開発ですね、製品の共同開発をしてすごく安く仕入れることができてます。ロイヤリティとしてバッグをもらうんじゃなくて安く買わせてくださいということを今までしてきたので、実は他の施設よりもおそらく材料費ですねのところっていうのはすごく格段に安く仕入れることはできてます。それでも辛いっていうことは他のですね病院様っていうのはちょっと受けてるストレスっていうのは相当なものかなっていうのがすごく思うところですね。はい、あとはその例えばその先ほどの PGT もですね、まだ保険適用にはまだちょっと時間が必要ですし、はい、保険になってほしいところ、本当に保険としてですね保険収載されてほしいところっていうのがまだまだされていない状態なので、今はすごくですね医療機関にとっても、まあ、患者さんにとってもですね、やりたい治療が自腹で支払いをしないとやってもらえないで、医療機関も患者さんにこれしてあげたいけども、これをしてしまうと全額費用を持ってもらわなきゃいけないっていう、状況なので、まだまだちょっと今患者さんも医療機関側も苦しい時期っていうのが続くのかなっていうのはありますね。
なるほど、ありがとうございます。
川野先生、ぜひ、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、不妊治療に従事する者の立場からということにはなりますけれども、もしご夫婦がですね不妊じゃないかな、あとはその体外受精治療、不妊治療を受けたいけれども保険のことがちょっと複雑で分かりにくいなっていうことがありましたら、相談だけでも受け付けてますので、クリニックの方にお気軽にお立ち寄りください。
今日お話を伺いましたのは、山下湘南夢クリニック川野博臣先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ですね、川野先生からですね、PGT さんの保険ですね、やっぱり保険の話、興味深かったと思います。はい、これまで使っていた材料が使えなくなるっていうところは、すごく大きいなと思ってですね、課題ですよね。まずは保険がスタートしたっていうところは良かったと思うんです、
はい、
でもここからどのように多くの患者さんに適した保険制度になっていくかなっていうところが、これから本当にやっていかなきゃいけないところ、多分おそらく検査会社としてもそのあたりは、ちゃんと踏まえて考えていけないところかなと思いました。
はい、そしてね、このようにこの番組では現場の皆さんの生のお声や、それからリスナーの皆様からのメッセージなどもお待ちしておりますので、ぜひまずは番組の放送後にラジオライブラリーございますので、そちらもお聞きください。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きいただけます。またアイジェノミクスではウェブの他にもブログや SNS、 YouTube などで情報発信しています。ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。